皆さんこんにちは。2023年4月の NSP 時刻並びに日本再生戦略勉強会、オンライン収録を始めたいと思います。今年もですね、例年になく激しい動きが続いておりますが、今年より2023年度ですね、ものすごくやっぱり大きく形が目に見えて変わる年だろうというふうに見ていて思います。なかなかですね、一口では飲み込めない人も多いと思うんですけども、飲み込めないだけならいいんですが、それで行動が止まるとですね、新しい時代の建設に、自分自身でブレーキをかけてしまいます。もう時代はすでに走り出しております。走り出しておりますから、ここでその自分で自分にブレーキかけると本当に損しますので、早く頭を切り替えてですね、どんどん前に進んでいただくことが大事ですね。もうドルなんか諦めればいいだけのことであります。日本はドルについては殉死することになったわけですね。はい、一緒に泣いて沈むと、諦めたらよろしいわけであります。で、必要な金はこれから稼ぐという、その前向きな、力がものすごく重要だと言っていいと思いますね。さあ、まず1番目、脱ドル化の進展の前にですね、トランプの話が入ってまいりました。今この収録は3月31日の午後1番でやっております。したがってまだまだですね、これ状況変わるかもしれないんで、この先のことについては、皆さんこの放送を聞きの時にはですね、もっと先のこと起きているかもしれません。しかし、今分かっている範囲のことで申し上げますと、今回ニューヨーク市の検察当局がトランプ氏を起訴するというのはもう作戦の一環でありましてですね、実はこれで一応トランプは自分が大統領であり、バイデンたちは占領軍の、占領国って言いますかね、アメリカを乗っ取った国の外国政府であるという発表をして、で順次訴追をして6月から、軍事法廷と、そして2024年来年には新しいアメリカの発足、もうそれはおそらく2024年の大統領選挙のことを言ってるんだろうと思いますが、そうでないかもしれませんね。とにかく来年には新しいアメリカの発足と言っておりまして、で、その、今までずっとおとり作戦やってきておりましたが、おとり作戦の、ほとんど最後になってきて、本当のことを言って、そしてその、軍事法廷で次々裁いちゃうというのが、6月からと。で、それに向けて、自分が大統領であることを人々に指し示す、この、劇場がですね、今回の起訴だというふうに言われているわけであります。前にもネットではその情報を流したと思いますけども、2021年、だったですかね、の3月ですね、時の最高裁はですね、現職の大統領は起訴できないという判断を下しております。これすごく重要なことなんです。現職の大統領は起訴できない。それによりますとですね、トランプもし今大統領だったらですね、起訴できないんですね。それを大陪審が起訴すると言って、で実際に検察当局が起訴いたしますとですね、それ、最高裁の判断に反することになりますから、最高裁から当然クレームがつきます。現職の大統領だから起訴できないと。で、普通はそういうのはですね、全部水面下でやるわけですね。水面下でやって、だからそっと起訴を取り下げるというふうにやるわけですよね。今回もそんなふうにやる可能性はあると思うんですよね。そっと起訴を取り下げちゃったと。よくありますよね。いろんな事情で起訴途中で取り下げちゃったんですけども、ストーリーの話で言うと、それ取り下げないんだと。で、突っ張るんだと。で、最高裁も、それ起訴できないと。なぜなんだ。現職の大統領だからと。何が現職の大統領だと。現職の大統領はバイデンであって、トランプは前大統領だと。違うんだと。トランプが、現大統領なんだという話を最高裁がして、って話になって、それはもう今の連邦政府がもう最高裁が完全にトランプ側であるということが多くの人たちに知らしめられる瞬間ですね。ですから通常 の民事刑事の手続きでですね、シビル法ですね、市民 の軍隊以外の方のね、シビルの法律でも裁けるということになりますから、それでトランプが現職の大統領だ、どういうことなんだっていうと、それがその、いわゆる、フィリピンの亡命政府みたいな扱いになってて、日本がそのフィリピン占領してるときに、第二次大戦中ですね、占領するときにアメリカ軍は一旦逃げて亡命政府作りますね。 で日本はご承知を取りラウレルっていう大統領を立てて第二共和国を作るわけであります。でこのラウレルの第二共和国に相当するのが今のバイデン政権で、すなわち外国の息のかかった外国人が打ち立てた政府というのが今のバイデン政権と、それに対して亡命政府の側がトランプの側だと。で2020年になりまして、日本が負けて、そしてこの亡命政府第二共和国が崩壊いたしまして、で亡命した、当時のアメリカですね、マッカーサーやってるわけでありますが、これが戻ってきて、そしてその新しい、一つの、そしてフィリピンが、戦後生まれてきたと、これと同じストーリーなんですね、今回ね。だからそのバイデンたちが選挙を乗っ取ってですね、アメリカを乗っ取ったと、後ろ側外国勢力であると、中国でありヨーロッパでありね。でそれがやってる間は戦闘を避けるために、争いを避けるために、アメリカは、亡命をしたと、フロリダに亡命をしたということですね。で面白いのはですね、この当時フィリピン国立銀行ってあるんですけども、これがですね、非常通貨って出すんです。これ現物を私持ってて、今度の遠山のね、講演会の時に持ってこうと思いますけども、骨董屋で売ってるんですよ、これね。結構量出したんでしょうな。フィリピンナショナルバンクのですね、非常通貨ってちゃんとありましてですね、これはだからジャングルの通貨とよく言われましてですね、亡命政府が出した通貨なんですね。はい。そんなのもあって、今いよいよだからその亡命政府がまた戻ってくる時期になったんですね。亡命完了で、敵軍、討伐完了で戻ってくると。だから前から言ってるように、その、討伐っていうのは、時代劇みたいにチャンバラでやるとですね、本当に犠牲者出ちゃうんで、水面下で全部討伐しちゃうんですね。討伐完了になったらその話をすると。だからツイッターをですね、イーロン・マスクが買収して、でいろいろ暴いていきますね、その検閲の実態なんかを。でもその時にもう関係者いなかったわけですね。全部捕まってる、排除され捕まってるわけであります。で当然あれだけのことをやってるんですから、ツイッターも裏に CIA や軍がいるわけで、彼らが無力化されてるから全部発表できたわけであります。そうでなかったらいきなりですね、銃撃戦になって大騒ぎになっちゃいますからね。こういうやり方が今回の作戦だっていうことは、ツイッター見てもよくわかるでしょう。みんな裏でこう、とつかまえて、人によってはもうすでに死刑もしてるんでしょうな。全部その切りつけて、で、ほぼ蹴りがついたんで出てきたということで、それがこの、来週のことなんですね。来週っていうことになりますから、4月4日ですよね。そういえばガーシーのですね、ガーシーがなんかその除名されてテレビ出てきた時に、彼白い帽子かぶってましたよね。ホワイトハットで。で、ワッペンつけてましたね。ワッペンに金の縁取りやりましたよね。これ作戦ですよね。で、番号が444じゃありませんでした、あれ。トリプル4だったですよね。で、4月4日ですから、の3つ目の4はなんか別の意味があるのかもしれませんね。なんか面白いなと。ということは、ガーシーもそういうことであれば、日本もやっぱり政治家48党がですね、あの女性たちが、私はこういう政治家だとか、誰それにこんな風にやられたんだと。で、その体験だとか、それからその、ビデオをですね、政見放送で公開すると。だからその岸田内閣が何かあって、一気にもう、解散に追い込まれたら、そこから始まるわけですよ。すなわち、なんかその、ガーシーの、除名だとかいうとこで、いきなりね、国会が騒ぎ出したところから全て始まったんで、だからこれ、何かがあって、岸田が突然、それは4月か5月か分かりませんけども、5月の広島サミット明けって前から言われてることなんですけども、その前になる可能性もありますよね。それに解散ってなったら、そこで総選挙になって、で、政見放送やるのが NHK ですよね。だから NHK で、現体制を崩壊させる様々な証言、ビデオが公開されたってこと自身が、NHK の検閲体制であり、旧体制の NHK の崩壊そのものじゃないですか。だからその作戦は完了したんじゃないかと、そこを見てもね、思うんですけども、そういうことをおそらくやるんじゃないかと思うんですけどね。それはいろんな力関係で、あるいはいろんな作戦の順番があってね、それは変わるかもしれないんですけどもね。そんなもんなんじゃないかなと思ってて、トランプについては前から言ってるように、あの人ケネディの親戚らしくて、で要するにこの、 まあ、バイデン側って言いますか、まあ、軍の方だね、あの、反乱軍の方ですけども、まあ、いよいよもうトランプ暗殺しかないと。もうトランプ暗殺するしかないと。公開処刑だと。で、ケネディみたいにやると。だからニューヨークの、目抜き通りをですね、手錠させたまま、手錠したまま歩かせると。そこを暗殺させると。ケネディみたいにね。まあ、こういうシナリオなんだと。しかし暗殺はさせないんだと。で、と捕まえるんだと。そしてまたね、CIA がこういう悪いことやったと。要するに CIA っていうのは、アメリカの大統領を殺す外国軍隊の、一機関なんだと。だからこれはもう取り潰さないといけないという話になっていくわけですね。まあ、そういう一大、なんて言いますか、ドラマがあって、で、全部カサンドラクロスすると。まあ、こういうシナリオだったんですね。面白いなと思ってましてですね。まさにトランプ劇場の、最後の、見せ場という、まあ、見せ場はまだいくらでもあると思いますけどね。まあ、一つの節目の見せ場だというふうに言ってもいいんじゃないですか。ですからこの4月4日の日、まあ、日本時間だと4日の夜から5日にかけてだと思いますけども、まあ、すごく興味深いなと思って、まあ、いるわけであります。随分長かったような、短かったようなですね、よくまあ、しかしこの短い間にね、全部切りつけたなと、そういう感じもするんですね。ワクチンのこと一つとってもですね、今、まあ、ワクチンの問題が次々表出てきてるわけでありますが、まあ、あれはほら、聖書に出てくる話でしょ。ね、聖書に出てくる獣の刻印でありますから、まあ、やっぱり全部防ぐってことはまあできなかったわけでありますよね。はい。トランプたちも知らないとこで騙されたこともあって、で、全部その、まあ、撃つ人は撃っちゃったと。まあ、どうするのって話ですけども、まあ、ああいうのも聖書に載ってることだし、で、まあ、神を信じる者と信じない者との戦いという感じに今なっておりますから、それはまあ、やっぱりなかなかこういうのは、あまり見ることのできないドラマなんだろうなと思ってね、日々感心しながらこう見てんですよね。まあ、そんなことがあって、来週はちょっと騒然とするかもしれません。しかし、まあ、金融、経済の方はですね、これだいぶ骨格が見えてきたと思うんですね。まずこの、今日のレジュメでありますが、脱ドル化っていうことですね。脱ドル化の進展っていうのは、これはなかなかすごいですね。世界の冷戦構造が終わった証拠だと思います。冷戦構造があったんで、で、まあ言ってみれば、アメリカが世界を脅かしてね、ドル使えと。ドルから離れたらお前ですね、殺されるぞと。フセインだとか、それからカダフィみたいにね、殺されるぞと。で、とにかく無理やりドル使わせると、ドルから離れるなってやってたわけでありますが、冷戦っていうのは、まあ言ってみれば、その、ソ連がいた時代はね、本当にその場で核戦争が始まるような、そういう脅威だったんですけども、まあ90年代に入ると、アメリカと反アメリカの間の、まあ対決というふうに変わっていくわけですね。で、通貨については、経済については、しかしアメリカが、一番強いという時代が長かったんで、ドルを自ら手放す人は、まあ今なかったわけであります。特に新興国、資源国でね、そのためにやっぱりアジア危機、ロシア危機、それから、まあ、その後は、01年の、01年の、911事件の後とかね、やっぱ経済的に弱い国はドル使っていたがために、ますます強く経済的に搾取されると。で、それがずっと続いてきたわけであります。で、08年のリーマン危機一回全部吹っ飛んじゃって、終わった、売ってしまうわけですが、あとは中央銀行が金入れてね、ここまで持たしてきたと。でもコロナでもういよいよバブルになっちゃって、それが弾けてもういよいよ終わりだと。だからもう一回戦争を経済に持ち込むと。ウクライナからね、始まってね。思ってたら、ロシアに先手を起こされてですね、ウクライナに攻め込まれてこれ崩壊すると。トランプたちの作戦もどんどん進展してくると。で、プーチンが出てきてですね、プーチンが全部抑えると。いうことになったらもうこれ、ドル持ってる理由ないわけですね。ドルはもう放棄していいわけですよね。だからなんか、昨日だったかな、あれはタス通信だったかな、なんか面白い記事が載ってて、2014年から、2014年にウクライナの、マイダン、クーデターがありましたよね。あの時から、まあ、その、ドル離れを、ドルを離そうと思ってたって言うんですね、ロシアね。まあ、そりゃそうだろうな、マイダンのあれ見りゃですね、そりゃ、ロシア狙ってなんかクリミア、ね、クリミアも欲しいし、ロシアも、欲しいしと、ロシア壊したいと思ってるのははっきり分かりましたからね。あそこでドル離すことを考えてたんだと。で、2022年までね、 続くんだと書いてあって、だからもう23年ですから今年になって一気にそのドル話が進んだわけでしょう。やっぱりちゃんとこの間2014年から22年まで準備していたんでしょうね。これ準備したのがいわゆるクオンタムフィナンシャルシステムですが、 QFS っていうのは準備していて、これはだから2つのリンクがあって、その通貨の裏側に、ゴールドやシルバーがつくと、このリンクをブロックチェーンであると。それから対外決済の時にこの通貨を使うんですけども、その決済の時にその対価となる物やサービスと、これも1対1で全部厳密にリンク貼っちゃうと、これのブロックチェーンですね。だから今までのようなものすごくルーズな、裁量的な金本位制でもないし、あるいはその 100% 実質原則の、国際決済だというふうになるわけですね。画期的ですね。これやったらそれは国際金融資本そのものが存在しなくなりますもんね。あ、準備してたんだろうな、あれな、やっぱりな。で、あれ、リーマン08年ですから、ビットコインもそのあたりから開発始まりましたよね、確かね。ビットコインは、リーマンのあの08年から確か開発始まってますから、まああれブロックチェーン使った通貨で、まああれもちゃんとね、今、値段上がったり下がったりするし、悪党たちが使うとロンダリングになりますが、あのシステムそのものはちゃんとありますもんね。だからずっと準備してきたんだな。そしてやっぱり2023年にこれ、入れ替えるという、なんか計画あったんじゃないですかね。政治も経済も金融もね。だから23年には、もう要するに完全に冷戦構造が終わると。18年の7月にトランプとプーチンで冷戦を終わりにするとヘルシンキで宣言しましたよね。で、今度、23年に今実際にそれが最後まで終わると。5年後に終わるという、そういうことだったんじゃないですかね。で、まあ、脱ドル化というのは、ですから今申し上げたように、ドルに代わるなんか新しい通貨が出てきたっていうわけでは全くないですよね。今までの国際金融資本が消滅するっていうことでしょう。彼らのやり方に行きましたらね。だから、その、いろんな国があるんだけども、こう上下関係ではなくて、パートナーシップで横につながっていくというような関係ですね。フラットな。だから、世界連盟みたいな感じだよな。世界連盟みたいな形にこれなっていくわけでしょ。非常に興味深いですね。それがこの脱ドル化っていうことの意味でありますよね。で、そうするとですね、まあ最後までドルにしがみついたのが日本、英国、それから新欧米の中国、それからベルギーの4カ国ですね。この4カ国がまあドルのアメリカのドル債務をたくさん持ってるわけですね。アメリカに一番金貸し込んでる国で、でこれ純資ですね。これもあるんだよね、純資ってのはね。例えば明治維新の時もですね、徳川に純資した藩ってのは、大羽越列藩同盟であったでしょう。東日本は大体その徳川にと徳川に純資するんだよね。会津なんかひどいことになりましたよね。それからやっぱり第二次大戦だってですね、日本イタリアドイツが枢軸になるんですけど、まあイタリアが1抜けたしますよね。でも日本は、やっぱりちゃんとドイツに遵守しますもんね。で、本当なんか、潰れるときに、先を見越してですね、こう抜けていくっていうのもあるんですが、まあその先を、死んだ後のことを考えると、一回遵守させるというのもあるんですよね。巡視させると全部終わるんですね。先を見越して、あ、これやばいな、抜けようって言って抜けると、まあ、それ一番被害少ないんですけども、まだなんか残るじゃないですか。でも、巡視って、カサンドラクロスのことでしょ？要するに、列車の中全部乗っけて、列車ごと落っことしちゃうっていうのは、あれ、カサンドラクロスって意味でしょ？巡視っていうのは。だから、アメリカドルに、バイデンと、日本とイギリスと、新欧米の中国とベルギーが、これ乗っかって、で、アメリカドル号がそのままね、こう起こって、その、カサンドラクロスして起こって、終わりになると。いう、今回はストーリーだったということですよね。でももうそれって要するに日本にしてみれば、今の日本政府だとか日本の財界なんてのは、所詮、明治からね、なんか、幅利かした連中でしょう。その前っつったら、 住友は前ですよね。三井もその前だね。住友が一番古いんじゃない？でももう実際にはそれ名前だけの話で、実際の経済そのものはね、それは住友も三井もないですよね。それは今の、国際金融資本が作った経済の上で毎日飯食ってるわけですからね。まあやっぱり、で、稼ぎの元はアメリカですから、そうするとやっぱりアメリカで金稼いでるから、これは逃げられんなと。で、同時にこう明治朝政府も終わりにするってことになったら、これやっぱまとめてカサンドラクロスさせないとですね、あと変なものが残りますもんね。だから20年8月でですね、戦争終わって軍を消滅させましたよね、日本軍をね、帝国陸海軍を。まあそれで、だから軍全体がね、まあ終わりになるっていうことになったわけで、それぐらいまで持ち込まないとですね、後先なんか新しい時代って始まらないんだよね。昭和20年のことは、あの当時昭和天皇が言ったっていうのが、負けっぷりを良くするって言葉なんでしょ。ここは負けっぷりを良くして、どれだけ早くですね、復興するかと、あの占領解除になるかと。要するに進駐軍出てきますから、進駐解除、日本の独立をいかに早く、そしていかに日本にとって良い条件でするかがポイントだと。そのためには負けっぷりを良くしろと。負けっぷりを良くして、で、早く決着つけちゃって、アメリカのね、信任も得て、で、早く独立しようという、こういう作戦ですよね。まあ、今回そういうね、賢い人はいないわけですよ。腹の据わった人は、今の日本政府とかね、財界にはいないわけですけども。まあ、とにかく、ぐじゅぐじゅして何も考えないし、逃げるわけでもないし、昨日と今日は何にも変わらないはずだと思い込んでますから、まあ言ってみれば、あの、カサンドラクロスの列車の中で、眠りこけてるってわけでもないし、ぼーっと座りこけてるんですね、あれね。へたれ込んでるんですよ。アメリカドルというカサンドラクロスの列車の上で、へたり込んじゃって、降りりゃいいもの、降りもしないで行くもんだから、まあそのままカサンドラクロスになっちゃうと、別に覚悟の自殺とか覚悟の切腹っていう感じは全くないよね。ぼーっとなんか、アメリカドルというカサンドラクロスの列車に乗り続けてそのままカサンドラクロスする。それが日本ですよね。イギリスはですね、いやー、なんとかしようって言いますよね、あれね。だからウクライナなんかも、人出してね、ワルジエの聞く諜報機関だとか軍隊だとか出してやってましたけども、これはなんか結構逃げらんなかったって話じゃない？イギリスの場合は、これはもう逃げらんなかったと。だから切り伏せられたってな感じだよね。カサンドラクロスの列車からいかに逃げて列車止めようとしたんだけど、これは全く無理だったって話ですね。で、興味深いのは中国ですよね。大体中国って、一番優秀な人たち、金持ってる一番優秀な人たちは外国みんな行くじゃないですか。共産党の幹部だって、だって外国行って、だってその子供たちは外国で留学してますよね。そうするとね、今の中国にとって、欧米と縁を切るというのは、下手すると親子の縁が切れるわけだな。まあそうでしょう。子供たちはですね、もう中国にいたんじゃどうもならんのでね、欧米に留学させて向こうで結構仕事したり住んだりしてるわけですよ。で、ところが今、欧米と縁を切れと言われてるわけですな。親子引き裂かれるわけですよね。で、じゃあその本国の方がね、こう終わっちゃった時にどうなるかっていうと、子供たちもですね、責任問われるわけですよ。それは、実家がですね、没落すればですね、嫁ぎ先も大変、嫁ぎ先行ってもね、肩身が狭いってのはこのことですよ。実家が没落すれば大変だった話ですね。でも、まあ、とにかく排除しちゃうと。新欧米の、今までのね、特に改革開放時代の、まあ、金持ちだとか、実力者だとか、全員排除するというような動きでしょう。じゃあ、何が残ってんのって言うとですね、その正反対が残ってるわけですよ。もう国内で昔の、トロキストっていうの、あれのことやった連中が残ってるわけですよね。あるいは何も考えないのがね、残ってるわけですよ。もうへたれ込みじゃないですか。まあ、ここはだから中国だって、要するにロシアが支援してんでしょうな。要するに今の中国はロシアが後ろで支えてんだと思いますよ。とてもとてもな自力なんかで行くのもんじゃない。戦争だとか勇ましいことなんかももってのほかですよね。そんなような状況じゃなくて、まあ一番優秀な人たちが欧米でそれっきりになりましたから、欧米行って。まああとは貸すみたいな話になってきて。で、だからそのアメリカドルといっても、結局そのドルっていうのは、今回排除される人たちの財産なんでしょ。 ね、一般の中国人だけ一生懸命稼いだ金があって、これをそのごく一部の特権階級の欧米持ってて使ってたと。で、彼らの、まあ、ね、隠し金がたくさんあると。預金もあると。で、これを全部没収しちゃうっていうのが、中国におけるドルとの巡視ですよね。で、ベルギーの場合は EU ですわな。EU もそれは無理でしょう。もともとね、そんなアメリカにどうこうって話じゃなかったんですけど、もう90年代以降完全に、まあ、アメリカに組み伏せられたんじゃないですかね。EU は。日本もそうですけども、まあ、EU もそうで、だからこれはもう本当に巡視ですな。で、あとは大体逃げたんじゃないですか。うん。あとの国々は大体ドルから逃げて、ドル、ロシア中心にね。で、まあ大体逃げるやつで逃げたんで、まあここで巡視にするかということで、まあトランプも本当のこと言うし、まあ全部出てくると。ね、その関係者が出てきて本当のこと言うという展開なんじゃないかなと、まあ見てて思うんですけどね。で、世界は明らかにトランプとプーチンが協力してですね、新しい秩序に移行中ですよね。いくつか特徴があるんじゃないかと思うんですけども、要するに軍事的には今、ロシアが一番強いんですね。で、このロシアが一番強い軍事力を何に使ってるかっていうと、冷戦構造の終結に反対する人たちを抑え込むために使ってるわけですね。まあだから、たまには弓引くやつもいますよね。それがウクライナでしょう。それから NATO も弓引いたんで、弓引いたやつはそれはもう取り潰しですわな。NATO も取り潰しになると思いますよ。協力した連中ね、日本だって随分ウクライナ協力したでしょ。これはきっちり責任取らされると思いますよ。まあ、そうは言ったってですね、要するに、まあ、世界のほとんどの国はロシアの友好国ですから、今回だから、まあ、負け組になったの数で言ったら、だいたい世界の4分の1ぐらいでしょ。先進国ってあって、まあ、老大国ですからね、所詮はね。まあ、世界の4分の1ぐらいのもんなんで、別に世界が終わるってことはないんじゃないですか。だからそういう、まあ、西側の、まあ、アメリカの戦争やディープステートに協力してない連中の方が数は多いわけですから、まあ、その人たちを中心とした世界にしていこうと。彼らが主導権を持ってやっていこうということだと思うんですね。まあ、どこまでできるかっていうことはありますが、それ以前にやっぱりですね、もう、西洋のこの、言っても無神論者ですよ。もう西洋の無神論者がやることでたらめ放題で、金でも何でもね、秩序でも、だからもうこれいい加減にですね、どっから離れていこうと。だから、新興国、資源国も一時ね、このマネーをですね、こう、神だと思ってね、中国みたいにやった時代もあったんだけど、まあ、ひどい目にあったんで、もうそれはやめだと。伝統的価値観を大事にして、まあ、言ってみれば、神仏と申しますか、なんていうかな、良き神と申しますか、大宇宙と申しますか、それと共に生きていくという、まともな信仰の時代に、これで戻ろうとしてるんですね。それが気に入らない無神論者が、欧米に結構いて、で、これが、ぶち壊しに来てたんだけども、それをほぼこれで制圧されたってことでしょう。すごいですね。なんか本当にいろんな予言がありますよね。聖書でも大元でもですね。まあ、そんなことあんのかなと、一見こう思うわけでありますけども、まあ実際起きてることを見れば、それが起きてるわけで、まあやっぱり、世の中ってのはそういうもんだと、よく言いますわね。宇宙人ってよく最近言うじゃないですか。あれ、どっか遠い星の生き物じゃなくて、あれ、パラレルワールドの生き物でしょ？要するに、今の宇宙をですね、どんどんどんどん飛んできゃ、どっかに、宇宙人に会えるんじゃなくて、あれは、そのパラレルワールドの生き物で、パラレルワールドとこの世の中の人たちの交流が、特に重力の薄いところで活発なんじゃないですか？ねえ、だから地上よりももっと宇宙に出た方が、そういうパラレルワードの連中との交流も活発で、だからパラレルワードの人たちなんじゃないの？人っていうか、なんか生き物っていうかね。それであればいくらでもなんか高度な文明を持った人たちとか、いろんな変わった人たちとか、人っていうのがなんていうか、なんでもありそうだよね。だから、そこまで出てくると今度は大宇宙考えなきゃね。要するにパラレルワードは我々と同じ小宇宙ですから、その外側に大宇宙があるわけですよ。大宇宙の中に小宇宙がいくつもあって、その中にそれぞれ文明があって、いろんなことをみんな考えて生きてんだと。で、その、今度はご近所付き合い始まるわけですよ。まあ、なんていうの、脱ドル化っていう意味で言ったらね、脱太陽系化っていうのかな。 太陽系の我々がですね、すべてだと。いや、そうじゃないんだと。いろいろおるのよと。いろんな小宇宙があるんだよと。それをやっぱりこう、ね、改めて認識して、まあ、パラレルワールドの人たちと、いかに人っていうか、ね、生き物と、いかに調和していくかと。そうすると、その共通の理解ってのは大宇宙は何者かってことですね。パラレルワールドとは、だから昔で言えば、山の向こうの人たちで、それ何者かといってですね、蛮族かって言ったら蛮族じゃないんだな。それはそれなりに暮らしてるわけですよね。まあだから宇宙のこともそうで、パラレルワールドの人たちだって、まあ変なのいるんでしょうけども、まあまともなやつもたくさんいて、でやっぱり大宇宙の大きな意志のもとで暮らしてると、だからみんなで大宇宙のことが、を理解しながら暮らしていくと、良き神のね、大宇宙の力を、が理解できるかどうかだから、狭い宗教観念はもう全くやめましょうと。狭い宗教観念でね、その現世が、現世利益みたいなのをやってたら何にも始まらないと。なんとなんとその小宇宙がたくさんあって、そのうちの、その上に大宇宙があったんだって分かればですね、それはみんな価値観一転して、もっと大きな世界で逆に平和に暮らせるようになりますよね。そこまで行くんじゃないかと思うんですよ、今回。だからあの宇宙人の話も一生懸命してんじゃないかと思うんですね、あれね。まあだから分かる人も前から分かってやってたんでしょうけども、いよいよそれがみんなが分かって、みんなが行動するときになったんじゃないかな。まあ私はそんな風になんか見ていてね、どんな形で出てくるか知りませんが。さあそれでその、まあとりあえず、脱ドル化で新しい通貨の話がこう出てきたわけですよね。すごく面白いなと思うんですが、まあ所詮はですね、って言って怒られちゃうんだけども、かつて来た道なんだよね、今。QFS とか言ってやってる話もですね、新しいテクノロジーを使ってんだけど、実はこれだけだとですね、なかなかこれはですね、厳しい。なかなか成功しない。よって、下手をすると、また元の木阿弥で、まあ新たなですね、なんかこうディープステートみたいなの出てくることもあり得るんですよね。したがって、彼らも絶対それしたくないだろうから、いろいろ考えちゃおると思うんですよ。で、まず、今回そのロシアが最初にこの新しい通貨を発表しましたよね。ロシアが、2年前でしたかね、そのブロックチェーンを使った新しい通貨やるっていうことを最初に言い出しましたよね。で、あれ結局昨年の末にロシア最大のスベールバンクが新しい通貨を出したと報道では私読んだですね。スベルバンクっていうのはロシアで一番大きな銀行ですね。で、これは、まあその断片的なその新聞記事の情報だから、まあどこまでそうなってるのかよくわかんないんだけど、一般の通貨じゃないんだと。一般の通貨ではなくて、対外決済専用通貨なんだっていうことを意味のことは書いたんですね。そうかと。で、対外決済専用通貨を片側でゴールドやシルバー、あるいはロシアの場合だったらコモディティ一般ですね。ガスなんかとリンクつけて、で、もう一方で、実需原則 100% にするために、モネやサービスと、対価と 100% ブロックチェーンで紐をつけると、こういうやり方だっていうのを今読んでる私は理解したんですね。これはね、面白いですよね。すなわち、基本的には、今、貿易とか投資は自由にやってるんでしょう。みんなね、投資っつったって投機、スペキュレーション含めてね、みんな自由にやってますよね。貿易も自由で、まあ自分で金貯めてね、なんか買ってもいいし、もちろん個人輸入とかね、やってもいいわけでしょ。輸出もやってもいいわけですね。まあ法令にね、違反しない限りは、例えばね、金融とかね、輸出しちゃいけないもんとかね、そういうのさえクリアしときゃですね、何でも輸出していいわけでしょ。輸入もそうですよね。それが、言ってみれば、管理通貨に、管理貿易に変わるわけでしょ。もちろん管理貿易ったって、別にほとんどのことは許されるんですよ。しかし、全部それ、把握されるってことだよね。100% 把握されて、海外決済については、その海外決済通貨を裏でちゃんとね、同じその金額の金銀も動くし、金銀もだから、まあそれ、ね、移転の手続きって言いますか、物、現物動かなくても、まあそれちゃんと帳面につけられるしね、売ったかったが。それからやっぱり何よりも、その、物やサービスの取引で使いますから、それだから物やサービス以外の投資には使えないんじゃないのあれ。 だからなんとなくドル買いますとか言って、ドル買って何するんですかと、貯金しておきます。あ、それじゃあこの通貨使えないよと、こんな感じなんじゃないですかね。うん。だから、まあ実際に物が動かない限り、物やサービスが動かない限りは、あれ通貨使えないんじゃないかと思うんですけど、この新しい通貨ってね。で、それってすごく意味はわかるんですよ。要するに国際金融資本を徹底的に封じ込めて、国際金融資本を消滅させるっていうことそのものだと思うんですね。トランプが、ディープステートを抹消するって言いましたでしょ。あれ抹消するにはどうしても国際金融資本を抹消しなきゃダメなんですよ。多国籍企業とかいうのは全部後ろ、大資本ですから。国境を越えて活動する大資本が全部牛耳ってんですよ。金融機関の後ろにいる連中ですよ。彼ら牛耳ってんですよ。これを封じ込めるっていうことはですね、彼らが胴元でやってる世界の賭場がありますね。それがその国際金融市場で、その賭場のチップがアメリカドルですから、アメリカドルを消滅させて、それからそれに代わるなんか新しい通貨出たとしても、いわゆる資本にならないようにしちゃいけないわけだな。誰かが持っている国際資本になることができないお金しちゃいけないわけですよ。あくまでも、その、対外決済のお金というのは、交換価値でありまして、利子が利子を生むようなね、利子が利子を生んで、働かない人がますます豊かになっていく、いわゆるユダヤ人の金融は、もう、許さないということなんだと思うんですよ。だから一般の通貨としては使えないと。一般の通貨として使えると、金をみんな貯め込んじゃう形になるから、またそこで国際金融資本が生まれてきちゃいますよね。でも元の向かみだから、まあそれはさせないと。そうすると、なんていうのかな、まあ、国際金融資本の元となりそうな、そういうなんか、財産っていうのは、まあ、持ってるものを取り上げるのはなかなか大変なんでしょうけども、使えないようにしちゃうわけだね。特に対外決済だとか、投資に使えないようにする。まあ、売ってなんか物を買うのはいいわけですね。物やサービス買うのはいい。で、物やサービス売って買ってるのは、その取引に使ってもいいんだけども、資本の力を生かして、資本が、資本らしく働く、すなわち人の国に乗っ取るだとか、まあなんか秩序を金の力で作っちゃうとかいうことは許さないという、そういうことなんじゃないかと思うんですね。そういう意味での管理貿易、管理投資ってことじゃないかと思うんですよ。大体その1929年から始まる大恐慌だってですね、もう十分にあれはいろんな研究を進んでますよね。皆さんもお呼びになったことあるんじゃないかと思いますね。いろんな人で研究してますから、はっきりしてることは、恐慌が大になる最大の原因は、普通の恐慌が大きな恐慌になる最大の原因は、国際金融資本が存在しているからなんですよ。これはどういうことかと申しますとね、小さなバケツがありますな。小さなバケツがあって、それに水張ると。で、揺すると。すると、水面が揺れるでしょう。でも、その範囲だけだったらですね、まあ、小さなバケツの中の水の動きだから、揺れるったって知れてるんですよ。ところが、このバケツの下を全部ね、バケツを3つも4つも5つも6つも塔も集めてですね、バケツの下全部ですね、太いパイプで繋いじゃうわけですよ。それで、どっか1箇所でも2箇所でもですね、バケツの水をね、急に動かすと。まあ、例えば急に水を抜いたり、急に水を上げて、水圧を上げたり下げたりして、で、その、どっか1箇所のですね、まあ、その、バケツのね、圧を変えると。そうすると、それ、その、パイプを伝わってですね、すべてのバケツにそれ影響しますよね。そうすると、すごい振動が生まれるのは想像できません？バケツつながって、今平行状態保っているところ、どっか一箇所のバケツがですね、極端な、言ってみれば、圧力が下がったり、極端に圧力が上がっている現象が起きれば、当然その変化、圧力の変化は、その横につながったパイプを伝わって、10個全部のバケツに波及して、で、これがだから、場合によっては増幅ですよね。増幅によって、ものすごく増幅とか共振によってですね、ものすごく大きな揺れになったり、あるいはそれが、その、なかなか多分収まらないと思うんですよね。その、みんな勝手にですね、共振していくから、なかなか収まらなくて、いつまで経ってもですね、水面が穏やかにならない。いうことになって、しかもそこで取り置きね、波が重なったりしますから、 後の方でとてつもなく大きい波ができたりとか、大いにありえますよね。で、それが実際に国際金融資本が金儲けをする一番の仕組みなんですね。我々ですね、いわゆる農耕民族と言われる人たちはですね、金融も買いから入るのが中心でしょう。すなわち、農業はですね、まあ、種まきから始まるわけですな。種まきから始まって収穫で終わるっていうのが基本ですけども、彼ら反対ですね、刈り取りから始まるんだよね。こう、奪って刈り取っちゃうとこから始まるんだな。だから、作るのは誰かに作らせて、いいものができたらそれ刈り取って自分のものにしちゃうというとこから始まりますから、売りから始まるんですよ。国際金融資本は、一般、金儲ける一番の方法は、売りなんですね。いいものを空売りかけて潰して儲ける、屠殺して儲ける。これが彼らの基本的な金儲けの仕方なんです。ですから大恐慌っていうのは、彼らにとっても危険なことで、下手すりゃ、破産するし、破産する人たくさんいるんですけども、上手にやると、莫大な財産儲かるわけですね。その、まあ、有名なのが、ロスチャイルドですよね。ナポレオン戦争の時にですね、バカ儲けしてですね、今に至ってるという。だから、その、革命だとか、大恐慌っていうのはですね、彼らにとってみると、絶好な稼ぎ時ですね。そして、その、競争相手を蹴散らす、すごく大きなチャンスなんですよ。ああいう恐慌とかですね、戦争っていうのはですね、まあ、言ってみれば、まあ、そういう国際資本同士の争いですからね。よくロックフェラーとロスチャイルドの戦いと言いますが、その二つだけじゃないですよ。もっといろいろ言いますよ。今衰退したと思いますがね、もっといろいろいるんですよ。その連中がですね、言ってみれば、そのお互いの潰し合いをやるのが、ああいう戦争だとか、恐慌の一つの姿ですから、その、まあ、彼らはやっぱりですね、意図的に仕掛ける部分ですごく大きいんですよ。豊かにさせて、潰して儲けるってなことね。分取って解体して儲けるってね、彼らの一般的なやり方で、だから売りから入るんですね。そんな連中をですね、とにかく封じ込めないから冷戦なんか終わるわけはないわけですよ。人々の途端の苦しみなんか終わるわけがない。でもとにかくそうやってね、普通じゃ儲からないような金をですね、一気に儲けようっていうね、そういう浅ましい連中が全世界から集まってきて、で、まあ、でたらめ放題をやるわけですよ。で、彼ら言ってみれば、例えば生まれた時はね、キリスト教でもイスラム教でもね、すごくその信心深い家に生まれて、で、まあ、神と共に、神仏と共に育った子供たちもですね、ディープステートの会社へ行くとですね、神がいないってことよくわかるわけですよ。神は恐れるに足らず、神は恐れずに足らずだな。自分が一番の神なんだと。ね、そんなキリストだとか、マホメットだとかですね、まあ、いわゆる彼らのゴッドね、ゴッドだとかブッダだとかですね、そんなのよりもっと立派なで神がおるんだと。どこにいるんだ、自分がそういう存在なんだと。こういうふうに頭切り替わってくるわけですよ。だから自分はですね、神を超える存在であるってことを見せなきゃいけないんですね。だから限りなくです、残虐なこともするし、限りなく危険なこともしていくわけですよ。あれ追われるようにやりますよね。自分はいかにね、神を超えた存在であるかってことをね、こう歴史に刻みたいがためにですね、いろいろやったりするんですよ。ワクチンなんかも、ね、いろんなワクチンだとか危険な生物学的な研究もそういうもんだと思うんですね、あれね。で、それも全部後ろにちゃんと国際金融資本がついて金出してるわけですよ。だからこれを潰さないかね、絶対ダメなんですよ。まあ、ドルですね、今で言えばね、その前はポンドですが、今ドルになったんで、ですから、今回トランプがですね、言いましたよね。今回の恐慌はね、29年よりも大きいんだと。それから、強力なんだと言いましたよね。で、バイデンがいる間は、要するにその、バイデンはあれですよ、フーバーだと言いましたね、現代のフーバーだと。現代のフーバーだってことは、要するに、バイデンいる間は、恐慌をそこを打たないってことですよね、これね。だから、やっぱり24年までそこを打たないんじゃないですか。まあ彼は逮捕されるんだろうけども、入れ替えられるんでしょうけども、新しいアメリカ24年って言ってますから、まあそれまでは結構、ごたついていくんじゃないですかね。でも、その過程で国際金融資本が、もうすでにね、かなり、壊されて封じ込められたように見えますけども、徹底的にあれをひっくり返しちゃうというオペレーションが、まあ今、この相場の暴落とともに、水面下で急速に進んでると。だからいろんなスキャンダルも出てきてますよね。そういうことが、まあ、行われてるんじゃないかなと思って見てるんですよね。 で、まあ今までこういろんな議論がありまして、コンタムフィナンシャルシステムでいろんな議論があるんですが、こう見てると、その、まあ仕組みっていうのは、一つはその通貨とゴールド、シルバーがリンクしてるってことですね。これだから昔のような金本位制、銀本位制とどうも違いますよね。昔の金本位制、銀本位制なんて結構いい加減なもんでありましてね。アメリカもだから19世紀っていうか29年の世界大恐慌の前の始まりの前までは金本位制とか銀本位制やってましたからね。でもあれ結構いい加減なもんなんですよ。イギリスも結構いい加減なもんで、100% 準備なんか揃えませんから。紙幣に対して 100% 準備なんか揃えなくて、5割6割でしょ。それぐらいでね、アメリカやってたわけで。だからそれはなんかね、だから、あれ、まさに70年代、あ、60年代の末がそうだな。あの、例のブレトンズ体制で金とドル、いろいろリンクしてたんだけども、いや、それはヨーロッパがどんどん金持ち出しちゃうと、アメリカからね。それで、例の71年の8月14日ですよ。13日の日か。あの、アメリカにね、イギリスがこれだけ金をよこせと、また行ってきたわけですよ。ところが、それ週末で、週明けたら渡さなきゃいけないのに、アメリカに金がなかったわけよ。ニクソンの時ですね。だから、アメリカ潰したね、最後の引き金引いたのイギリスなんです、あれ。ドルをひっくり返した最後の引き金引いたの実はイギリスなんです。イギリスがですね、金をよこせと言ったわけよ。何のことはね、アメリカだってさ、流通してるドルにぴったり合う金額の金は持ってなかったのよ。それで金を渡す金がないぞと。で、どうしようかっつんで、あの、週末ね、キャンプデイビッドに集まるわけよ、関係者が。それでもう今更、ね、もう金もないし、金もないし、もうこの金本位制やめちまえと。いうのがあの、ニクソンショックですよ。金とドルの関係切っちゃえと。で、なるようになれと言って、それで、どうしようかっつんで、一計を講じて、サウジの王様のところへ行くんだね。あれだから当時の国務長官と、あれ後に公開されたんで秘密がね、ソロモンブラザーズのディレクターも一緒に行くんだよね。で、サウジの王様に秘密に会って、悪いけどそのドル、あの、油買ってくんね、あの、油買うから、アメリカ国債買ってくれねえかと。ね、アメリカはサウジの油買うから。で、サウジはその金でアメリカ国債買ってくれねえかと。相談持ち帰りに行くわけですよ。イスラム教ですよ、しかもそれ。OK だったんだな、あれな。OK で。で、これがだから、オイルダラーの始まりですよね。あれが5年ぐらい前か初めて公開されたんですね。私も読んで驚きましたけどね。あれがオイルダラーの始まりなんですよね。ニクソンがもうとにかくこの、広告の後輩、この一戦にありでですね、これ話まとまんなかったらアメリカ終わりだと。で、送り出すんだね、あれね。どうしてもサウジの王様と話まとめてこいっつって、オイルダラーが始まったんだからね。まあそういうね、際どいことばっかやってるわけだね。要するに、だからあの時だって、通貨と 100% 相対のゴールドを持ったらこうならなかった。しかしまあ当時ほら、ベトナム戦争と戦ってアメリカ金足んないからどんどん吸ってまいたわけですよ。だから結局、その金本位制とか銀本位制とか言ったって、所詮ね、その金銀と紙幣が1対1になってないわけですよ。だからいろんなトラブルになるわけですよ。で、今度はだからブロックチェーン使って 100% それリンクつけちゃうってわけでしょ。で、そうすると今度は、もうその通貨の使い道の方でね、さっきも言ったように、今回全部実時原則にするんだと。いう話でしょう。まあ、実需原則っていうのはいいんですけども、その範囲がね、観光旅行はいいとかね、まあいろいろ範囲をどうするのかってなんですが、まあ物とサービスですな。これもだから、リンクつけちゃう。すなわちだから、仮需の取引できないようにするんでしょ。仮需取引はできないようにして、だから投機的取引もできないようにすると。単なる金融投資はできないようにすると。今だからそうだよな。ロシアだってあれ、アメリカは勝手に買えないでしょ。ロシアの、株とかなんか。だからロシア人も勝手にアメリカの株とか買えないでしょ。だから実際にこう、間接投資できなくなってますよね。それから直接投資も完全にあれ規制されてますよね。今更なんかアメリカからね、ロシアになんか投資しようっていう会社なんかあまり聞いたこともないし。で、 アメリカの会社でロシアで仕事続けようと思うのはちゃんとそれ厳密な審査を受けなきゃいけないし、もちろんロシアはアメリカに来ないしですね。だからもうすでにですね、ウクライナ戦争で実態はできていて、やっぱり間接投資、直接投資ともに国境を越えた投資っていうのはものすごく低調になってるんじゃないですか。ものすごくこう、まあ、っていうのは制限された形になってるんじゃないですか。これでいいんじゃないですか。これやっとかないと、いや、なんか人の国に乗っ取られるわな。そう、人の国の後ろにですね、国際金融資本がいて、これ乗っ取られちゃうんで、だからやたらに他国には投資できませんよ。やたらに他国から投資を受けませんよと。こういうことでしょ。で、それを昔みたいに、まあ言ってみれば全部書類でやったりしてもね、もうあまりにも大変ですから、ブロックチェーン使っちゃおうと。いい知恵だよね。そういうことなんだと思うんですね。でもそれってはっきり言って昭和20年代の日本とよく似てんじゃないですか。仕組みとしては。すなわちアメリカ占領下で、あれ貿易とか投資は 100% あれ、許可制でしたからね。で、外貨の売買だって 100% あれ、最初は日銀が管理しましたからね。一番最初は。あれに戻るんでしょ。だから、対外決済のものについては 100% 国家管理だと。まあ、役人が管理するというのはブロックチェーンで自動的に管理するという、そういうことですよね。で、一方、国内の、まあ、お金遣いについては今まで通り普通に俯瞰紙幣使うんでしょ。すなわち金銀と交換できない俯瞰紙幣を使うということですよね。で、まあだからそういう意味ではまさにブレトンウッズ体制とよく似てるんじゃないですか。ブレトンウッズ体制は国内の通貨は普通に俯瞰紙幣使うわけですね。で、為替はまあ当時、まあ、固定レートですけども、まあ固定は続かないんじゃないかな。今回だからまあゴールドリンク、シルバーリンクって言っても固定為替にするって話聞こえてきませんよね。それはもう無理でしょ。ええ、ペグ制とかやってみんなひどい目にあって、逆にそれでペグ制だ固定制だってやるからそこに投機筋が入ってきちゃってぶっ壊れちゃうわけで、それこそ60年代末のアメリカみたいな悲惨なことになってくるわけでね、投機筋にやられちゃって。だからまあ固定為替はしないんでしょうな。面白いよね。よく考えてますよね。ブロックチェーンが、だからプーチンがすごいって言ったのは2018年だったと思いますよ。もちろんね、報道されてないとかいろいろあったかもしれないけども、その2017年の末から18年の頭にかけて、当時ビットコインがね、大暴落したんで、まあ新しい金融商品の大暴騰、大暴落がよくあることなんだけども、あれ全部ブロックチェーンで管理してたし、完全な分散型システムですね、ビットコインってね。で、普通そういうね、新しいものとか際物ってのはですね、大暴騰、大暴落、特に大暴落の時にシステムが破綻しちゃうんですよ。本当新しいものってさ、行き場余裕、帰りは怖いで、買う時はね、スルスル買えちゃうんだけど、売ろうとしてたらね、もうみんな売りが殺到して全く売れなかったとかさ、よくあるんですよ。行き場余裕、帰りは怖いでね。で、そうなるかと思ってたんだけど、ならないんだよね。あれ、まあとにかく取引遅延、遅れが最初から見込まれてますよね。その場でまあ決済できると限りませんから、ちょっと何十分か2、30分遅れたりしますよね。だからなんかその初めからなんかバッファーが入ってて、だからシステム動いたんでね。私もあれ見ててすごいと思いましたよ。おお、ビットコインってすごいじゃないかよ。ねえ、ブロックチェーンすごいじゃないか。これ大暴騰、大暴落、特に大暴落をちゃんとこなしたぞと、システム多分しなかったぞと。あれからですよ、世界がみんな、これはブロックチェーンだ、ブロックチェーンだって言い出したの。プーチンもそういう言葉言ったの、当時記録で私ね、残してますよ。なんか、Facebook だとか、Twitter のね、古いの見ていたら多分残ってると思いますよ。プーチンがですね、すぐ研究しろって言ったの、当時私コピー残してますよ、記事ね。そうなんです。プーチンだけじゃないですよ。みんなあれはすごいと思いましたよ。これは使えるぞと。要するに、いろんなシステムあるんだけども、その取引が殺到するときにちゃんと動くかどうかが最大の問題なんですね。大抵止まっちゃうんだよ取引殺到すると。だから使えないわけよ。しかしちゃんと使えたんだよ、あれ。18年17、18年のね、あの年末年始の大暴騰、大暴落で、あれからですよ、いろんな分野で一気にブロックチェーン使われるようになって、今回だからまあね、ウクライナ特別戦争を受けて去年からですね、ロシアがこの話し始めてね、まあトランプたちの言うクォンタムフィナンシャルシステムでね、まあこれが実際には動いてるということでしょうね。まあだから国際金融資本はもう完全に、フェードアウトさせて、フェードアウトっていうか、まあ カサンドクロスさせて、二度とこれが出てこないようにすると。なんかこれキリシタン禁令みたいな感じだな。なんか私はこれは本当ね、秀吉からね、それから秀吉から家康を経て家光までのキリシタン禁令とよく似てる感じがするな。要するに鎖国しちゃって、幕府の許可のない貿易はできない、幕府の許可のない対外投資はできないというふうになったわけでしょ。そらだって戦国時代とかですね、安土桃山時代は対外取引が莫大な富の源泉でしたからね。ということを千利休だとならなかったで、ルソンのさ、茶壺とかさ、ああいうのを取引して金儲けした時代でしょ。一切やっちゃいけないわけだ。大金儲かんのはみんな海外決済だからね、海外取引だからね。そういうことやってた商人たちをさ、追い出しちゃうわけですよ。ね、一切できないようにしちゃうわけです、商売が。それが江戸初期やったことでしょう。あんな感じだぜ。あれはだから猛烈なスピードでやってるわけですよ。ものすごいスピードで今やってますよね。いや、それは大変だ。あの時のことを言うならば、そういう海外でやってた一攫千金の仕事がなくなったら、あとは御用達しかないんだね。江戸時代の場合はですね、鎖国完成した後、もう一回国内でね、好景気があるのよ。それは元禄時代で、これは江戸の町の造営なんですよ。江戸はだいたい埋め立てられますから、お城からね。江戸の町の造営ってのは一大公共事業なんですよ。日本中から各藩にね、こう、負担させてやるわけですが、あれがだいたいしかし、元禄いっぱいで終わるんですね。で、元禄の最後に起きたのが、時は元禄15年、師走半ばの14日の例の、中心蔵ですよ。打ち入りですな。あれで後継一転になりまして、元号も変わって、以降、江戸時代はですね、まあ、経済成長という意味で言ったら、停滞の時代に入りますね。だから、こう、それで終わったかと思ったら、終わりはしないと。今度は、いわゆる、商家とよく言いますけど、商家の常識ってよく言いますけども、品質を第一に、お客様第一に、御用達でですね、まあ、御用達、今の私に使う言葉ですけども、品質第一、お客様第一、信用第一でですね、で、質素倹約でですね、長く続くことを大事にして、緻密な商売すると、こういう時代になっていくわけだな。長いお付き合いを大事にしてね、なんか私の言うところの御用達ですね。まあ当時御用達っていうと、なんかね、お殿様のところにさ、独占的にね、物を下ろしてるような、そういうあまりいい意味じゃないですけど、私が言う御用達っていうのは、カスタマーサティスファクションってことの意味でね、まあ、もっと一攫千金ではない、真面目な商売に戻るわけよ。だから世界同じですよ。真面目な商売に戻るんですよ、これから。だから今、一攫千金なんかやってて、他にチャンスないのかななんて言ってると、当時と同じで、何のチャンスもないまま、非業の死を遂げるという形になっちゃうわけですね。頭早く切り替えないとダメなんですね、ここはね。まあ、そんなことで、まあ、たまたまブロックチェーンみたいなのもどんどん出てきたし、いや、これは全部積み重なってですね、まあ、対外決済通貨、ゴールドシルバーリンクの対外決済と、それから実需原則と、まあ、これが完全できるようになったと、そういうふうに言っていいんじゃないですか。したがってですね、その対外的な貿易や取引ってものがですね、これが全部ブロックチェーンで、紐付けられるということはですね、それ公的なものになるってことだね。貿易ですとか、まあ、投資を含めて大規模の資金調達、投資ですね、これは実は今完全に私的な仕事ですけども、公的な仕事になるってことだね。ブロックチェーン使うわけですから全部公開されるわけですね。まあ公開するとは全部それですね。バラッシャーとかそういうとは限らなくて、しかし記録全部残るわけですね。しかもそれは記録の残り方が書類が残るだけじゃなくて、言ってみれば、一連の連続した記録になってくるわけですよ。お金がね、お金の移動記録もちゃんと残るでしょう。だから物の移動記録も残ってくるわけね。ブロックチェーン使いますからその前後つなげられますよね。そうすると、なんていうか、さっき言ったように国際金融資本みたいなね、自分の金儲けのための、自分の金儲けだけのための資金移動とかできなくなってくれば、ますますですね、貿易や大規模な資金調達は私的な仕事ではなくて公的な仕事になってきますよね。すなわちなんかちゃんと意味があることでないと、その対外決済はできないっていう世界ですよね。それこそまさに、戦後すぐの日本がそうなんじゃないですか。外貨全部進駐軍日銀が管理していて勝手に使えませんと。オリンピックの頃ぐらいまでそうなんじゃないのあれ。 外貨は割り当てがあったんじゃないですかね。東京オリンピックのぐらいまではね。大変ですよね。だからやっぱりそのお金も私的なものには、特に海外との関係は私的なものに使えなくて公的なものに使うと。なんか国もみんなも知らない間に勝手にどっか海外に金持ち出して隠しちゃったとか、どっかで勝手に金持ってってですね、変なあのね、リゾートマンション買ったとか、変な金が日本に入ってきていきなりね、どっかの会社買ったとかいうことは実情できなくなるんじゃないですか。ものすごい監視の目が行き届くようになって。しかもそういうことをやってる国際金融資本が今回抹消されるわけでしょ。あの、オブリビレイトって言いますかね、あれ。抹消されるわけですから、そうなったら、こんな派手な子する人いなくなりますよね。これは皆さんすごいことだと私は思うんですね。まあ、歴史的には金融っていうのは、金融も国もですね、開国と鎖国を繰り返してますから、極端な開国の後は極端な鎖国に来るわけで、まあ、それは極端な鎖国になるかっていうと、国によってはそうなんでしょうな。別にその、閉ざすって意味じゃなくて、まあ、付き合いがあるかないかですよね。付き合いがあるかないかってのは、お互いなんかこう、貿易とか投資をしようという動機があるかどうかっていうことで、まあ、そういう、なんか、横の関係を結べるかどうかという、そういうことでしょうね。で、日本の場合は大変だ大変だというか、要するにドルは純資したと。諦めればいいわけですね。もうドルは見切るわけですよ。あれ売れないし、売る気ないんだろ、あれ。だからドルは純資したと。以上ですよ。ドルは純資したと。あとは皆さん頑張りましょうと。いうことでいいわけね。純資の責任はそれを取らせればいいですな、そら。それはあれの、清和会でも何でもですね、銀行日銀でもですね、純資の責任は財務省でも取らせればいいですよ、そんなものはね。でも純資の責任取らせたって別にドルが財産が戻ってくるわけでは何でもないし、まあそれはそれで昔の財産ということで純資でそれでいいんじゃないですか。で、問題はだからこれから作る方だよね。作る方で、今までのように貿易主体で稼ぐこともできないし、ガバガバガバガバ食料やエネルギーどんどん輸入してなんて、そう言ってみれば一方的な黒字、一方的な赤字に依存した経済は運営できないんですよ。国際資本家を吹っ飛ばしちゃうってことは、多額の金額の国際的な商売とか投資はできないってことですからね、資金調達も。ディープステートをね、吹き飛ばしちゃったら、多額なそんな資金移動は世界中できませんから、もっと小規模になっていくんですよ。しかもそれは公的な仕事になってきますから、まあなんだわな、平成の日本みたいなもんだね。平成の日本みたいなもので、みんなね、その昭和みたいにやりたい放題できなくなって、で、カツカツになっちゃった人が多くて、でもそれでもなんかね、未来を作るためにコツコツやってたら、やがて目が出てきたと、そういう人多かったじゃないですか。あれが世界の常識なんだと思いますね。面白い時代だと思いますよ。これ日本は決して負けないと思いますよ。こういう時代になってきたらですね。むしろ世界の体制はですね、金がないとどうにもない人たちばっかりだと思うんですよね。中国なんか見ればわかりますけども、さっきも言ったように、中国共産党の幹部ほとんどは海外に自分の子供とか親戚置いてあるわけね。英米に置いといて、まあ、オセアニアってことはありますが、そこでなんか、まあ、財産も隠しながらね、自分たちだけは、まあ、幸せに生きていこうとしてたんですが、まあ、終わりましたよね、それね。でも、じゃあ自分で稼げたって結局そういうね、いわゆるオリガルヒの人たちの、がどうやって金稼いだかっていうと、全部汚職じゃないですか、言ってみれば。国有財産の強奪でしょ、はっきり言って。それはソ連崩壊した時はまさにそうですよ。ソ連崩壊時に、中央アジアからね、東ヨーロッパの方までいろんな国が新しくできて、で、新しいリーダーたちができてきましたね、政治も、それから経済も。あれみんなですね、その財産は、国有財産の強奪じゃないですか。だから岸信介そうじゃないですか、日本だって。岸がなんでね、自民党結党資金なんか持ってたのと。岸はね、満州の金持ってきちゃったわけよ。で、満州で何そんな儲かったのって言ったら、アヘンの密造密売でしょ。アヘンの密造密売で稼いだ金、あれが多額にあって、で、それがその、言ってるのは、かすめ取った金ですよな、それ。かすめ取った犯罪資金ですよ、今で言えば。 それを元で自民党を作るわけでしょ。それから大体ですね、その公銀だ、町銀だ、日債銀だって言いますけどね、あれ昔皆さんどういう資金調達してかご存知ですか、あれ。公銀はね、割公って出したんですよ。町銀は割町って出してて、日債銀は割信って出したんですよ。割引債券なんですよ。ね、金利分だけ最初からですね、その、値段が安く売ってる債券ね。で、これはですね、結構売れたんですよ。なぜかというと、それ本人確認 なしに変えたね、債券なんですよ。本人確認ない上に利率が高いわけよ。本人確認なしで利率が高い、そんな債券ってなんで売るかわかります？皆さん。裏金を表に変えるためよ。当時金がないから、裏金をみんな表に出すために、その割引債券売ったのよ。だから割引債券たくさん持ってる人って昔いたですよ。みんな裏金だよ、あれな。裏金の利子がつく時代があったんですよ、あれ。それが、割高とか、割帳とか割信ですわ。すごいことやって、だから日本もいよいよ金がなくて、戦後ね。そうやって裏金使って運営してたんですよ。で、これみんな平成で潰れるでしょ？そりゃスキャンダルの塊になるってさ、とんでもない金もね、たくさん入るわけだから。とんでもない金の裏に、後ろにはとんでもない奴がついてるわけで、それは、そんな金集めてきたらとんでもないことになっちゃうわけよ、最後は。特にバブルが弾けてくりゃさ、金の取り合いになるでしょ？それで結局不良債権も出てきたし、資金調達もできなくなって、潰れていったわけですよね。だから本当なんかね、まあ、その元のね、裏金なんですから、まあ違法に貯めた金だよな。そういう連中がですね、全部こう、後ろで仕切ってたのが今までの時代ですよね。だ中国だってそうですよ。その、オリガルヒね、まあ、海外でさ、留学してる連中のその金だってさ、許認可をね、なんか甘く見てもらったとか、賄賂渡して許認可受けたとか、大体そんな類の話でしょ。だから全然健全じゃないんだよね。改革開放、中国の改革開放もそうだし、あと90年代の市場経済の移行っていうのは、裏インチキなんだよね、はっきり言って。決してフェアじゃないですよ、あれ。決してフェアな経済発展じゃないですよ。インチキの塊が中にあったのよね。だからそれはもうやめにしようと。よくわかるね。だからそのインチキ当たり前の連中がやってると必ずそれね、不景気になった時にインチキで咎められるんですよ。インチキのやってる連中ってとにかく欲深いですから必ず潰し合いに入ってくるんですよ。まあ、だからその、まあ、一番、だから激しいのがスキャンダルの問題でしょうね。まあ、今日レジュメの3番目でね、前が進めば後ろの整理はますます早くなると。まあトランプもね、今回、まあはっきり言って、いよいよ最後の本当の秘密を言おうかっていう形になってきたわけでしょ。で、そうなってくると、後ろの整理はですね、ますます早くなる。そういうことですよね。で、金融危機、話、今世界でやってますが、これはもう、利上げの問題よりもスキャンダルの問題ですね。あんまりこう、表のメディアでは言いませんけども、もう裏、いろんな話が出てるじゃないですか。あれは、ヤクザと、あれは、ヤクザって言いますか、シンジケートがいるとかね、ロンダリングやってたとかですね、アラエプスタインの仲間だとかですね、そんな話ばっかりじゃないですか。しかも経営のトップに近い連中がですよ。トップやトップに近い連中が。で、こうなるとですね、もう救い難いものなんですね。金融危機にしろ、会社の危機にしろですね、まあ真面目に経営やってて行き詰まったっていうことになると、いろいろ救済の方法があるんですよ。これはね、まあ真面目にやってて行き詰まればですね、まあなんか救済できますよ。普通ね。しかしですね、スキャンダルが出てくるともう潰さざるを得なくなるっていうのが世の中の常識なんですよ。マネーロンダリングでしょ、それからそのシンジケートの金動かしたとかですね、あとはそのエプスタインのお友達ね、テムスタインの口座扱ってたとかですね、あるいは政治に多額の賄賂を渡したとか隠し金持ってたとか、あとは経済制裁破りやってたとか、こういうのになってくるとですね、場合によって安全保障上の問題になってきまして、もう刑事事件でほとんど取り潰しですね。取り潰しになっちゃう。だから今そっちが出てきてるんですよ。で、もうこれどうにもなんなくて、もうトランプ暗殺しかないと思ってる連中もいると思いますよ。トランプ暗殺しないとやっていけないという連中いるんじゃないですかね。いやー、これは私はなんかすごいことだなと思ってこう見てるんですよ。ここまで来るとですね、まあ、 なんていうかな、スキャンダルも、ディープステート全体の話ですよね。特定の金融機関の問題っていうよりも、ディープステート全体で、今回のバイデン、偽政権の、あるいはその後ろに国際金融資本の全体の問題、しかもそこに宗教団体もおそらく入ってるでしょうし、裏社会の連中も入ってるでしょうし、要するに各方面から、この、彼らの本丸の実態がより明らかになってきたと。こういうことなんだろうと思いますね。すごいなぁと思ってこう見てるんですけどね。で、大体こういう、まあ、金融危機というのはですね、順番にこう、普通は進展していきます。金融危機がですね、やがてその激しい流動性の枯渇、それから破綻になってくると、いわゆる恐慌という状態になってきます。金融恐慌ですね。で、金融恐慌広がってくると、貸し渋り貸し剥がしが一気に猛烈になります。で、一般の企業が潰れていきます。これ産業恐慌です。で、その時にたくさんの失業、倒産失業が出ます。と、まあ仕事なくなった人たちは生活が回らなくなって、いわゆる生活恐慌になってきます。金融恐慌、産業恐慌、生活恐慌のこの三つはですね、順番に来るんです。あ、順番ってこの三つが来るんです。で、順番に来るか同時に来るかってポイントなんです。昭和のものすごいバブルが終わって平成に恐慌が始まりましたけど、あれは順番に来たんですね。金融恐慌が、まあ、株の暴落が始まるのは90年か、90年の頭からですね、1月から株の暴落が始まって、これ金融恐慌だって話がね、まあ本格的になるのは92年ぐらいですよ。まあ政府はそれ当時否定するんですが、実態として金融恐慌になっちゃったのは92年ぐらいからですね。日経平均が当時3万8000円ぐらいの、9000円ぐらいいったのが1万4000円まで起こってきた時ですね。で、産業恐慌ってのは、これはその企業が、一般企業がどんどんその、リストラやっちゃったってことでしょ？今で言うリストラですね。で、倒産失業が増えてきたと。これ90年代後半ですよね。だから、銀行潰れ、金融危機が本当に始まってから5年ぐらい経ってますよね。それからその、企業の倒産が本格になってきて、で、ほぼ同時に生活恐慌ですよ。もう、失業した人が、ハローワークに溢れちゃうね。それから、リーマンショックの時はですね、ほぼこれ同時に来ましたね。2ヶ月ぐらいの差しかなかったと思いますね。あれが、リーマンが潰れてですね、それから2ヶ月ぐらいでもいきなり、製造業なんかが止まってきますでしょ。で、ほぼ同時に生活も大変だと。あれ同時に来ましたよね。今回は同時型ですね。もう大体ですね、コロナの時に皆さん大変な状況になっておりますから、あんまり余裕がないんですよね。で、余裕がないですから、これはほとんど同時に今回は来ているという感じがします。で、今、メディア見ててもですね、世界中で随分人減らしが顕著ですね。ハイテク業界とかね、随分人減らしが顕著ですね。あと製造業も、まあ自動車関連なんかドイツは随分大きな人減らしやってますけども、やっぱ関連倒産も結構あるように見えますね。だから産業恐慌は場合によってはかなりこれひどくなるんじゃないですか。エネルギーね、例の太陽光だとかですね、ああいう代替エネルギーはもうなんか産業自身恐慌になってませんか、あれ。なんか、ねえ、これからどうなるかってぐらい大変な状況になったとかありますよね。今だからこれ、金融、産業、生活3つの恐慌が同時に今進行中、始まるっていうか、まあ、実際には進行してるという状況で、まあその言葉はまだ使ってないから、まだね、これから始まろうっていう話になってますけども、実態としてはもうそれが始まってる感じがするんですね。だから非常にこれは大変だと思いますね。したがって、しかしもっと大変なのはですね、なぜこうなったか分かんない人がほとんどでしょ。なぜトランプがね、本当のこと言って嘘だって言うだろうし、自民党がわけ分かんなくても、大変だ大変だで、選挙でね、いろいろ負けてっても大変だ大変だで、何がどうしてくれるか全然分からないと。世界の構造も世の中の構造も全然分からないって言う人がほとんどですよね。だから恐慌起きて、まあそれは金ぐらい出すんじゃないです、生活保護とかですね、いろんな支援の金ぐらい出すと思うんですよね。金利その分上がるんじゃないかと思うんだけども、まあ金を出すも出すでしょうな。しかし金出しもらったってですね、とりあえず今日飯が一日食いつなげたってだけの話なんですね。 何がどうなってか分かんなかったらですね、どうやって仕事していいか分かんないし、どこに行けばいいか分からないって話になってきますよね。いや、だから今の段階で全体と把握できてないと、これずっと大変だと思いますね。気がついたら明治になっちゃったと、気がついたら戦争終わっちゃったみたいな話でね、しばらく呆然として暮らしてる時代が当時、暮らした人ってたくさんいるわけですよ。呆然としちゃってるわけですよね。なんか今回も同じじゃないかな。しかも今回はですね、何を買えば成功するっていうもんじゃなくて、本物の信仰心がないとやっていけない時代なわけですよ。ここが一番違うんですよ。今回いよいよ目に見えない世界が自分のものになってないと、どうにも先に進めないんですね。本当の信仰心ってものがないと、自然栽培なんかもちろんできないし、本当にいいもの作れないし、いい人と友達になることができないんですよ。ヘリクスのこねてる人たち、ヘリクスこねてる人たち同士でしか友達になれないから、ヘリクスこね、ヘリクスしたら何にもね、前進まなくなったら、そこでもう止まっちゃうんですよ。縁故しちゃうわけですよ。それからなんか決まりきったね、ルーティンの仕事でとりあえず食ってたと。ルーティンが続けばいいけど続けなくなっちゃった時に、どうしてかわからないと。そりゃ、ルーティンの仕事だけやってて仕事した気になるのやと。何がどうなってんのか、ね、全部考えて、で、これが止まればあれ、あれが止まればそれ、普段から考えておかないと。最後になってですね、なんか止まりましたじゃね、話になんないでしょ、はっきり言って。そういう世界だと思いますよ、見てるとですね。だからそういうとこは、まあ、誰も救いに来ないだろうな。政府は適当なことばっか言いますよな。それは政府は適当なことばっか言いますね、昔からそうですからな。でも言ってる本人だって多分何言ってるか分かんないし、逆にもう何してるか分かんないし、でだからお互いですね、ブツブツブツブツ言いながら、大変だな大変だな、どうするんだろうかなって言いながらですね、まあしかしなんとかなるだろうと思ってまあなんとかならいいんだけどね、なんとかなら別にいいんですけども、でなんともなることも大いにあると思いますよ。強行だからってみんな死んじゃうわけでもないし、みんな破産するわけでもないですからね。いや大抵なんとかなんですよ。だから頭切り替えてですね、一切もう怖いこと見ないと。自分の世界閉じこもって、質素に暮らしてるってのは決して悪い方法じゃないんですよ。もうこんなさ、いろんなさ、悪い連中とか悪い想念がね、こう、ごった返す時に出てったってろくなことないから、ちょっとこれは私に行く場所はないなと。お仏にまみれた世界はもういいと思ったらね、引っ込んでるといいですよ。その方がよっぽどね、その先にとっていいことになりますよ。ところが、そういう決心もつかない、決断もつかないとなるとですね、いや、これはもうどんどん巻き込まれちゃうんだな、強行に。平成の時代はすごかったですからね。平成の金融、産業、生活教育はすごくて、まあ、若い人はまだ経験ないかもしれませんけど、これはすごいんですよ。ある程度の年の方ご存知でしょう。今回はだから、あの時と違うのは、勝ち組がいないってこと。平成の時はですね、アメリカにつけば勝ち組だったのよ。だから自民党がこぞってアメリカついて、その踏み絵があったのが小泉の郵政民営化選挙だよ。郵政民営化賛成か反対かがね、アメリカにつくかつかないかの自民党の踏み絵になったわけ。で、踏み絵で賛成か、民営化賛成の連中が自民党に残って、やがて清和会で今回の安倍が暗殺されるとこまで極限まで行っちゃうわけね。逆にあそこで政治離れた人の方が今しっかりしてると結構いるんじゃないですか。信念通した人の方がね。だから行動派が抜けて統制派が残ったのが、あの小泉郵政民営化選挙よ。まあだから当時はだからね、弱い人ほどアメリカについてったね。自分でできない人ほど勝ち組のあるアメリカについてったのよ。ところが今回は勝ち組がいないのよ。弱い人をなんか抱き込む勝ち組がいないんですよ。だからもう価値観の問題だから、形ばかり囲い込んでもどうしようもないんですよ。そこが一番違うとこね。価値観さえ改まればどこでも仲間に入れてもらえるわけですよ。その価値観が改まなかったら、何産業にようが年だとか性別関係なくどこにも行けないわけね。乗り換える先ってないんですよ。そこが今回だから、あら、日本じゃない、世界中、日本だけじゃなく世界中、私一番大変なとこだと思うんですね。結果的に政治、経済、宗教、あらゆる分野でリーダーシップを入れ替わると思います。まあこれは強行来ればいつもそうですね。強行来たらいつもですね、リーダーを入れ替える。リーダーシップ入れ替わるんですね。あえてリーダーじゃなくてリーダーシップというふうに言えたのは、その誰がこのリーダーをやるかって時に、個人の問題だけではなくてシステムが変わることありますよね。 株主がリーダーシップを取っているのか、従業員がリーダーシップを取っているのか、あるいはもっと広い意味でのステークホルダー、関係者全員がそのリーダーシップを取っているのか、その形が変わる可能性がすごく大きいですよね。そういう意味で、まあ、リーダーシップ入れ替わるんだろうと思いますね。だからまず、ここでリーダーシップ取れる第一の条件は、ちゃんと天とインスピレーションの交流ができるってことね。天とインスピレーションの交流ができないと、目隠ししたままの状況ですよ。何してるかわからないから。で、シナリオはここまでしかありませんから。トランプたちが戻ってきたら、もうその後シナリオって全くありませんから。天と一緒に、天と二人三脚でやるしかないわけ。その後のシナリオなんかどこにもありませんから。誰かそのね、シナリオメーカーがいてね、ストーリーテラーがいて、で、動いていくなんて話じゃ全くありませんから。だからその、天と繋がらないと、この先どうなるかって全くわかんないわけ。ここがまず一番違うところです、今までとは。したがって、天と通じる人以外は、リーダーシップ到底取れないですね。相当変わるんじゃないですか。いわんやあの、悪神信仰ね。まともな神だとか、まともな仏なんかいるもんかという人たちが全くわかんないと思いますよね。立ちすくむばっかり、立ちすくんでも怖いような状況じゃないですかね。だからこの入れ替わりで多分世界は明るく暖かくなるでしょうね。明るく暖かくない人たちは、動けなくなっちゃうんだよね。これだけ世界的なことがね、これから相次いで起きてくるとなるとですね、動けなくなっちゃいますから、やっぱりそれは、それ動けなくなっただけで、ね、リーダーシップ取れないでしょう。とかだいぶ変わると思いますね。ですから今、4番ですね。何ができるか以上に、誰と仲間を組んでるかが重要な時と書けました。そこなんですね。前に進めなくなる人と、どんどん前に進める人の縦分けが進行中なんですよ。経済界見ててもそうですよね。まあ、ここで廃業する会社も多いけども、小鳥とも音がしない。一言の言葉を発することなく、そのまま店じまいしていくとかありますよね。ふっと消えるように。要するになんかこう煙のごとく消えていくような人とか会社とか今ありますよね。前に進むどこの話じゃないですよ。今自分がどこにいるかもよくわかんなくなっちゃって。で、どうしていいかなんて最初から考えたこともないし、この今のね、秩序が終わった後どうしようかなんて考えたこともないし、そうするともうなんか、毎日こういろんな変化を見てて、自分の周りに変化を生じてくると、もう諦めですよね。諦めで、で、もう楽にね、暮らすって言ってもね、まあなんていうかな、本当はね、わびさびの世界がありますからね、別にいくらでも、なんか豊かに暮らせるんですけども、それもないと。意欲を失っちゃうと、すごく多いですね。追い詰められちゃうと。だからそう追い詰められちゃった人たちは、みんな、周りみんな追い詰められてる感じの人が多いですよね。追い詰められた同士で、こう無言でこう、なんか、佇んでる。追い詰められちゃった人たちが、無言でみんな、佇んでるというのは、そんな光景ですよね。そこにいたんじゃ何も始まりませんから、そこから出ることはない気がついた人はね。そこにいたって誰も何もしてくれないし、どこにも行けませんから、どんどんなんかそのまま朽ちてっちゃうだけだから、やっぱどんどん出てくることですよ。これ違うなと思ったら、どんどん自分から出てくることですよ。で、あちこち行って、知って行ってみて会って、いろんな人と仲間組んでなんかやってみることですよ。なんか全微分とはよく言うんですけどね、自分がどこに特化してるか、自分が何が得意なのかっていうのは、改めて自分で検証してみるべきですよ。それがだから自分自身の微分係数をね、あらゆる方向で計算してみることですよ。こっちの方向の微分係数はね、プラスかマイナスか、こっちはプラスかマイナスか、全部計算してみるんだね。それ試しになんかいろんなことやってみるんだよ。いろんなこと試しにやってみて、あ、これは得意だ、これは苦手だ、というのを自分で計算してみるんですね。自分で判断してみるんですよ。これすごく重要なことですよ。普段はだから、本当は普段からそういうのやってなきゃいけないんだな。普段からそういうことできてないと、最後に忙しくなるばっかで。でもまあ、手遅れってことはないんですよ。そういうことは手遅れってことはないから、何でもやってみたらいいですね。そうすると前に進める人はですね、これはもうすごい勢いですよ。邪魔する人いませんもん。今までさ、あ、じゃない、こうじゃないって邪魔する人たちは後ろでみんな佇んでますよ。無言で黙って立ってますよ。今いろんな邪魔してる人たちは。だから前はみんな空いてますよ。信号どこまで緑ですよ、本当に。見渡す限り信号緑ですよ。3年から5年はそんな状況だと思いますよ。 誰もなんか邪魔する人いませんですよ。で、今そういう意欲を持ってるってことは当然テントもつながっていてね、いろんな直感も湧くし、あと技も結構磨いてるわけですな。こういう人たちが最初、今飛び出してきますね。で、そういう人たちがおそらく最後までリーダーシップ取っていくんですよ。ね、東日本大震災の被災地で行った時に伺ったことあるんですけども、津波が大津波来てその直後ですね、直後、まあ、助かった人たちが避難所に来ますよね。で、一番最初から、まあ、リーダーシップを取ってた人が、そのまま最後までリーダーシップを取っていることがよくあったそうですよね。その一番のその、なんて言いますかね、変わり目のところから次のリーダーシップって始まるんですね。だから今回も同じで、だから今ここで前に行く人たちが次作っていくんじゃないですか。私、日本なんかよっぽどいい本だと思いますね。さっきも言ったように、ドルなんかですね、純資ですから、まああれはね、諦めた方がいい。それから財務省だとか、日銀なんかね、もう金ばらまくのがありますから、要するに、いたずらに金ばらまいて、その金懐入れてるのはね、さっきも言ったように、その、悪徳な仕事なんだよね。中国の汚職官僚みたいなもんだよ。中国の汚職役人とか、岸信介みたいなもんでね、岸信介がね、満州から金を持ってきちゃったみたいな話、あるいは、ソ連東欧圏にいたね、オリガルヒみたいなもんよ。不当に自分の懐を肥やしたわけでしょ、財政資金で。そんなものはなくなるのは当たり前じゃないですか。だからそんなもん初めからないと思ったらいいんですよ。そんなものはないと。自力で稼ぐわけですな。で、そういうふうに腹くくっていけば、なんか人生って開けていくんですよ。変な期待を持ってるからですね、なんかダメなわけで。いや、国内の紙幣ぐらい残るでしょうな。国内のお金ぐらい残ります。さっき言ったように国内は俯瞰資金で行くわけだからね。それは国内の生活大丈夫ですよ。で、あと日本がだから世界に売れるものがあれば、貿易で金稼げるから、その金輸入に回せますから、実需原則でね。だからやっぱり食いつながりたかったら世界にとってですね、有益なものを作って売ればいいんですわ。一次産業、二次産業、三次産業。とりあえず観光はうまくいってるな。外人たくさん来るよね。あと一次産業、二次産業、農林水産業から製造業、外国の人がぜひお宅のものを使いたいと売ってくれというものをどんどん作って売ればいいんですよ。そうしたらちゃんと国回りますから。それが実需原則の非常にいいとこな。変な国際金融資本がちゃちゃ入れるなんてことはないわけだから、いかにありがたいようなかわかるでしょう。だからね、みんなですね、国内で売れるだけじゃダメなんだな。海外まで売れるようなもの作んないと。戦後も同じですよ。戦後の日本の経済の復興の時で、それみんな当時言ってんだね。海外でも売れる品質のものを作んなきゃダメだと。戦争中のなんかいい加減な品質のものにみんなうんざりしてましたからね。戦時中の品質の悪さはもうひどいものがありましたから、犯罪的でありましたから。これじゃあ世界の中で日本は動いていけないと。やっぱり世界の人たちのクオリティのね、基準に合うもんでなかったら売れないと。日本は復興しないと、当時の人たちよく分かってて、いつも目線はですね、クオリティは世界に置いてたと思いますよ。今も全く同じです。そのね、純資した金のことをね、今更数えても始まりません。それからね、インチキしてね、財政資金懐に入れてね、儲かった、昔のこと言ったってどうにもなりません。そんなもんはないんです。大切なことは、どれだけ付加価値の高いものを売って、金稼ぐかですよ。だから、加工貿易って言葉があったけど、あれは基本中の基本ですよね。今でも変わらないと思うよ。だから、世界で売れるような品質の高いものを作って、で、国内にも、ね、それ広げてって、で、国内で余ったら海外に持っていくと。品質の基準は海外で通用するもの。で、国内でまず売って、で、余ったら輸出すると。それで十分だと思いますよ。それでちゃんと経済は私回ると思います。はい。だから、まあ、みんなね、やっぱりもっと足元によく見てですね、で、元気を持ってですね、そこは、経済をね、立て直していけばいいと思いますね。だから、本当これから、やっぱり頭と同時に体も動かさないといかんわな。頭だけでビジネスモデル考えたら何も進まないから、実際に物も動かし、人も動かし、金も動かしと。体を動かさないとですね、やっぱりなんか物事は多分成功しないと思いますよ。だからデジタルだけやったって全然ダメでね、アナログの世界も相当詳しくないとですね、多分なかなかまともな仕事にならないんじゃないかと私は見てて思いますね。まあ総じてですね、そういう大きな転換期がまず去年、今年、来年、ここが一番ですね、そのイメージとして世の中が変わる時期ですね。去年、今年、来年、イメージとして多く変わる。これから、まあ、3年から5年で、形もだいぶ変わる。 いうふうに多分進展していくんだと思いますね。その間はだから相当大変なこともある。場合によっては大災害もあるかもしれない。しかし大災害が起きると変化は加速するんだね。大災害で世の中終わるなんてことはなくて、大災害は古い時代が終わって新しい時代が始まりかけた時によく起きるんですよ。大地震とか。その時に大災害が変化を後押しするわけですね。そりゃすごいものがありますね。天変地異ってやつはね。まあ、ない方が当然いいんですけどもね。ないって言い切ることもできませんし。まあ、皆さんね、ここは頑張っていくしかないと思いますんで、ぜひね、今月は世の中の動きを楽しみながらですね、さあ、自分はどうするんだっていうことでね、考えて行動していただければと思います。では、今月の NSTP 事業局並びに日本再生戦略勉強会、これで終わりにさせていただきます。どうぞ今月もお元気にお過ごしください。ありがとうございました。